こんにちは。今週はヨハネの福音書17章20節から23節をお読みいたします。そしてそこからまたご一緒に考えてみましょう。私はただこの人々のためではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わせたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととを、この世が知るためです。先週はコリントへの手紙第2、4章の16節と17節から、毎日新たにされる、すなわち神様が私たちの成長を願っていらっしゃること、そして毎日そのためにお働きになっていらっしゃることを教えられました。さて、神様がお働きくださる成長とは、私たちが恋に邪魔をしない限り実に多岐にわたる成長です。何かの一部だけではなくって、いろいろなものが互いに関わり合いながら成長する、バランスの取れた成長です。ルカの福音書2章52節には少年イエスの成長の様が描かれています。そこには知恵、身体、神様との関係、人の関係と4つの要素が挙げられていますが、ここに神様の望みとも人間成長のバランスを見ることができます。人との関係を考えてみますと、それは社会性を増すということで考えられますが、案外難しいこともあります。それは他の人との関係を作ることには、まず自分をありのままに見せる必要があるからです。しかしこれで過去に嫌な思い出を作ってしまったとしますと、苦労を閉ざし、警戒癖のある強い人になってしまいます。また相手を理解することも、時には危険を伴うことすらありますから、気遅れすることもありましょう。しかしイエス様を見上げてください。イエス様は神様でありましたのに、汚れた人間の世界まで降りてきてくださいました。あなたのすべてをご存知の上で、あなたを許し、受け入れてくださいました。このことを知るとき、あなたはすべての恐れから解放され、隣の人を愛する者へと変わります。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣く者となります。あなたはどのように人々と関わりを持っていくでしょうか。ぜひイエス様にお祈りして、お答えをいただいてください。結果は神様の上でねして、思い煩うことなく、心の安らぎを覚える日々を送ってくださいますように。では来週までごきげんよう。